こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
心テラス株式会社取締役の松尾大志です。
松尾さんのこれからの意気込みや心テラスをどのようなサービスにしていきたいのか教えていただけますか？
はい、お悩みに向き合うカウンセラーのスキルアップを図り、どんなお悩みにも正面から対応できるようにしたいと思います。ただお悩みを聞くのではなく、解決の方法を実践しながらご相談者の幸せを見つめていきたいですね。
やる気満々ですね。ご相談したい方は心テラスで検索してぜひ相談してみてください。さあ今夜も元気に始めましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはバチェラーで世界中にその名を轟かせたゆきぽよさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。ゆきぽよです。
さて今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みメールにゆきぽよさんからアドバイスをいただきたいと思います。はい、では悩み相談お願いします。
はい、かしこまりました。埼玉県の主婦60歳、ラジオネームみさこさんです。うちの娘は真面目で心優しい子でしたが、東京の大学に行かせてから別人のように変わってしまいました。髪は金色、派手な洋服と短いスカートを履いて、夜はどんなアルバイトをしているか分かりませんが結構稼いでいるようです。まだ学生なので人の道に外れることなく真っ当に生きてほしいです。娘を信じていますが親としてはどう接すればいいでしょうか、
ということです。ゆきぽよさんどうでしょう？
これはね、なんだろう、まあ、ミキまだ23歳だし、全然上から目線で偉そうなことを言うつもりは全然ないんですけど、もう手遅れな気がします。
手遅れ、
なんかこのうちの娘は真面目で心優しい子でしたがっていうのがすごいプレッシャーな気がするんですよね。多分それをちっちゃい頃から言われて、そう思って、お父さんとか私のことそう思ってるからこれできないなって思って我慢をしてたと思うんですよ。で髪は金色、派手な洋服と短いスカートを履くっていうのは、女の子としては誰でも一度は憧れる格好だし、別にその格好がどう悪いの？ユキは全然悪いと思わないし、そんな格好をして歩いてるからって別に人の道外れてるってわけではないって思うんですね。で、まっとうに生きてほしいですって、娘を信じていますが親としてどうすればいいでしょうかって、娘を信じてます、まっとうに生きてほしい、うちの娘は真面目で心優しいっていうのを押し付けすぎて、多分お母さんに素で話せないんだと思うんですよ。私本当はこうなんだっていうのを、うちのお母さんは、一切こういうのを言わずに好きな格好しなさいって言ってくれて、ずっとちっちゃい頃からそうやって育ってきたから、今でも友達のようにこうやって話せるし、自分のあったことすべて素直に話せるんです。もううちのお母さんとお父さんプレッシャーなんて一切こうやって与えてこなかった育て方をしてくれたんで、
もう自由奔放な感じで好きなようにって。だからゆきぽよさんのこと信用してたんですよね、親御さんは。でもこの方はお母様はその娘さんのことを信じられない、不安なんでしょうね。
そう、信じていますがって多分信じてないんだと思う。だって夜はどんなアルバイトをしているのか分かりませんが結構稼いでるようですって、別に今の時代夜中そんな風俗じゃなくてもたくさん稼げる仕事ってありますし、全然いろんなお仕事あるんで、全然心配しなくていいと思うし、
もっとね話ができるようになった方がいいですね、逆にね。そうそう、こんなバイトしてるとかね、フランクに娘さんが、
できない状態にやっぱあるってことですよね。
だからそれは多分ちっちゃい頃からの娘は真面目で心優しい子でいい子でいい子でって、
型にはめていったっていうか、
っていうのはあると思うんですよね。
親の思い通りのイメージの娘になってほしいっていうね、押し付けみたいな、
そのプレッシャー強かったと思いますよ。だから、今からでもいいんじゃないですか。あ、何その金髪かわいいみたいな。
なるほど。
肯定的に。
そうそう。あの人の服どこで買ったの？いいねみたいな。マルキュー渋谷みたいなこと言っとけば、多分そのうち心開いて、普通に友達感覚で話せるようになると思うし、夜どんなバイトしてるかとかもその流れで聞いちゃえば、ああ、キャバ嬢みたいな、言ったら別にそれでいいじゃないですか。可愛いしキャバ嬢だって、いいと思う。
どうですか松尾さん？
いやもうおっしゃる通りという感じはありますね。なんかやっぱり勉強 だからあの受け入れて、でも全然わかんないと思うんですよね、
うん、
60歳 の,
あ
の、
ね、
主婦の方とかでギャルって何みたいな、怖いみたいな感じなんで、うん、ゆきぽよさんの本見れば、うん、ギャル学んで受け入れるっていう、うん、
いいですね、
いいと思いますけどね、
本見た方がいいですね、
本とか
で
勉強した方がいいかなっていう気がしますね、う
ん、全然今でも真面目な子、全然派手な金髪で派手な短いスカート、うん、履きますもん、
うん、うん、そうですね、
全然人の道外れてる感じしませんよ、
外見だけで判断しないでほしい、
さあ
っていうこと
ね、それそれ、うん、全然大丈夫だと思う、ま
あ、じゃあお母様
もっと娘を信じてほし
い、うん、そうですね、
心配しないでくださいということで、うん、参考にしてみてください。では続いてのお悩み相談です、お願いします。
はい、都内在住悩めるママさん45歳からのご相談です。本当に悩んでいてメールしました。夫は40代後半で会社でそれなりの地位についていますが、半年ほど前から交際している女子高生がいます。その女子高生は娘の友達です。
どうでしょう、
こっそり夫のスマホを見たところ LINE で生々しいやり取りがありました。みっともなくて情けなくて考えるのも嫌です。相手の女子高生の家族にも申し訳なくてたまりません。誰にも知られず別れさせる方法はありますか、ということです。
どういうこと、これどうでしょう、
なかなかのない、
これ最高に気持ち悪いですね気持ち悪いでしかなくないですか。
いや、
いや相手もうちょっとね、うん、もうちょっと同年代とかだったらさ、まあ男性だし、うん、うん、あのしょうがないなって、お男性は浮気するものだってユキはミシェルにそうやって言われて育ってきたから、はい、男性の浮気はしょうがないなって思うけど、女子高生で娘の友達はまずいって、
まあそれはまずいですよね、まずい、
うん、でも会社でそれなりの地位についてるならそれを言っちゃったらいいと思う。もう誰にも知られずは無理だって、絶対痛めつけさせた方がいいって、
うん、
旦那を会社に言っちゃうってこと
です。会社に言っちゃ
そう。
でもそしたら自分の目も痛くなるか、
そう
自分の目、
ね、夫婦ですからね、もうね、
そっか、最悪、
そう、
そしたらもう娘に頼るしかないんじゃない、
娘に言っちゃう、
うん、
なんかそこ友達と付き合ってるよってお父さんになって結構重いですよね、
うん、でもそれはお母さんと娘2人で乗り越えるべきだと思う。だって娘もそれはさすがに小学生とかだったらやばいだろうけど、うん、高校生だからちょっと大人ですよ、うん、
でもなんかこれ深い闇がありそうな感じですよね。このだって高校生の人もちょっと
変わってるし、お金もらってんのかな、
まあ、なかなかのケースですよね、
お金もらってんのかな、いや、
うん、
マジか、
誰にも知られず別れさせるっていうのは逆にどうなん、探偵会社さんとして、
ね、私
探偵の話が一番良さそう、う
ん、だとしたらまずまあ不定の証拠をちゃんとしっかりと取って、
まあじゃあもう LINE のスクショだ、
やっぱり
してるっていうのをです
ね、うん、で取って、まあ、法的にも通用するようにまあしておきながら、あれですね、でも向こうの親御さんに話するかな、
ですよね、
あ、なるほど、
そしたらもうお父さんね、うん、そうだね、だってお母さんから向こうの親御さんに言ったらもうこっちでグルじゃないですか、
うん、
ってことはもう恥ずかしいのお父さんだけじゃないですか、
うん、
その男の人、
うん、
その方が一番良さそう、
ね、
うん、娘さん側から別れるを告げさせるように親に言うっていう、
うん、てか娘さんのご家族から言わせた方がいいでしょう ね、
うん
う
ん、ね、
気持ち悪いな、自分の父親が自分の友達とそういう関係を持ってたら本当縁切るわ
親子の縁は切る、
うん、気持ち悪いもん、
そのぐらいしてはいけないことですよね、
うん、これはしちゃいけない、本当にあるんだね、うん、こういう話、うん、漫画でしか見たことない、
そうですね、
自分が別れちゃえばいいんじゃない、
自分が別れちゃえば、そうですよね、
もうこんなこといらないよね、恥ずかしいじゃん、
うん、
ぽいよぽい、
なるほど、そういうのもありですね、
そうですね、
これは難しいですね、ゆきが結婚してみてからじゃなきゃ分かんない、
はいありがとうございます。さて、ここでゆきぽよさんからお知らせがあります。
はい、こちらゆきぽよ流愛される秘訣っていう本なんですけど、ゆきが初めて書いたエッセイ本です。ゆきのどういう生い立ちかとか、どんな家族で育ったかとか、あとどういう男の子と恋愛してきたかとか、中には忘れられない男の子との恋愛とかも書いてあったりします。角川さんから発売中です、ぜひチェックしてください。
はい、もうね、ゆきぽよさんのね、本当にこう素のもうオーラっていうかな、ハッピーな素敵な感じがこの本にも凝縮されて、もう読んだらすごいテンションが上がって楽しくハッピーで、悩みなんかもう一 要ないわっていう風になるような本ですよね。
はい、
ぜひご覧ください。さて4回にわたってゆきぽよさんにご出演いただきましたが、松尾さんどうでしたか？
いや本当にもともとやっぱ持ってたイメージ通り明るくて元気で、うんうん、でも何よりやっぱり意見をストレートに伝えて、なんかすがすがしいなっていう感じがあったので、なんか僕ももっとなんか相談したいなっていう気持ちになりましたね。なんか聞いてほしいな話をっていう。
なるほどね。頼れる感じ、
はい、頼れる感じありましたね。
ゆきぽよさんはどうですか、この番組を出て。
めちゃめちゃ楽しいですね。やっぱラジオってすごい楽しいなっていつも思います。自由に喋れて楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にあの楽しい気分にさせていただいて、はい、本当ありがとうございました。
ものすごく楽しかったです。
ありがとうございました。
今日のゲストはゆきぽよさんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
支えたいあなたの未来。現代人が抱えるお悩みを少しでも解決できればと設立した一般社団法人日本ライフメンター協会。今回はカウンセラーとして活躍中の直井達也さんです。よろしくお願いします。
現在料理人の修行中で、3年経っても師匠から何も教えてもらえません。毎日厳しく説教されて耐えられず、徒弟制度の中で生き抜く知恵を教えてください。
修行中の人を見習いと言いますね。見習いは見て習うことであり、教えてもらって習うことではないと言われています。料理人などのいわゆる職人の世界では、技術力だけでなく幅広い人間力も身につけさせる方法として、見て習って成長させる育て方が伝統的に受け継がれてきています。料理人としての成長を目指すのであれば、一旦この伝統を受け入れ、見て習うことに自分で主体的に取り組むことが必要でしょう。ただ毎日説教ばかりではさすがに辛くて耐えられないことでしょう。そこで何か一つ自分なりの得意技を短期間で磨く目標を立ててみませんか。皮むきや下ごしらえなど日常の仕事で磨ける技でいいので、その一つを短期間で集中的に技として高め、師匠にアピールする。師匠から認められれば説教も減ってくるでしょうし、自分自身のモチベーションアップにもつながりますよ。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
フコロテラス株式会社取締役の松尾大志でした。
来週もお楽しみに。